皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。もうすぐ7月ですね。なんかもうだんだんとジメジメムシムシな日が増えてきたんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、ここ最近湿気でボサッとなる髪の毛と戦っております。今ね、髪型ショートボブなんですけど、朝はねせっかく綺麗に整えられていても、汗と湿気で気がつくと髪の毛がブワッと広がって、あとクセっ毛で毛先がね気づくとクルンってなっちゃうんですよ。もうね、早くカラッと気持ちのいい天気が増えてくれることをね心から願うばかりです。さて、今回の防災ママは葛飾アクティブ .com さんが主催したシニア震災対策講座にお邪魔してきた様子をお届けします。どうぞお聞きください。本日は山城さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ちょうどね講座終わったところなんですけれども、はい、このシニア震災対策講座というのは今回どういう内容だったんでしょうか。はい、
内容がですね2つに分かれてまして、はい、初めに葛飾区の方からですね、危機管理課の方から係長にお越しいただいて、葛飾区の対策状況ですね、そういったものをお話しいただくと、それからその次の方でですね、実際に今申しました地震が起こった時にまず身を守る、家族とそれから自分と家族の命を守るというところに着目して、そこに必要な事柄について説明する、それからもう一つ、そういった緊急時の連絡方法ですね、そういった171を伝言ダイヤルどうやって使うかというところを行うというのが趣旨でした。
はい、ありがとうございます。私も後ろの方で今日最後まで見させていただいたんですけれども、今回非常に多くの方がねお聞きになられてましたね。
はい、最初定員が40名だったんですけども、最終的には60名の方にお越しいただきました。
そうでしたか。はい、もう後から席が足りないっていうようなくらいね大人気でしたね。
はい、おかげさまでやはり今年元旦のですね、能登半島の地震がやっぱり影響して、それからずっと小さい地震が続いてましたからね、皆さん関心が高かったと思います。
そうですよね。もう2時間皆さんしっかりと集中して聞いてらっしゃる様子だったんですけれども、山城さんから見て今回参加者の皆さんのご様子いかがでしたでしょうか。
このもちろんシニアが対象ですから、はい、やっぱり災害弱者といわれるシニアの方を中心にお越しいただいたということで、はい、正解だったと思っております。
ありがとうございます。ここまでは葛飾アクティブ .com の山城さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ここからは危機管理課の樋口さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回樋口さんはこのシニア震災対策講座の第一部の方の講座を担当されていたんですけれども、具体的にどういうお話だったんでしょうか。
シニアに向けてですね、地震対策講座をしてほしいというところで、まあ、葛飾区でも65歳以上の方に補助制度とかやっておりますので、まあ、その辺も絡めてですね、地震対策についてお話ししてほしいという話がありましたので、お受けいたしました。
はい、ありがとうございます。私も一部からずっと聞かせていただいていたんですけれども、結構やっぱりシニアに向けてこういうこと気をつけた方がいいよとか、葛飾区ってこういう地盤だからとか、具体的なところ丁寧に説明してくださっていましたね。
はい、そうですね、やはり葛飾区、地政、それぞれの地域でいろいろなですね、リスクがあると思うので、リスクに応じた、情報収集ですとか対策していただければなと思ってお話しさせていただきました。
はい、私も話を聞いてて、あ、なるほどなって思ったのが、65歳以上の方に向けてのこの補助金の制度とかも意外と知らなかったので、この場でまとめてお話しいただけたのはすごい嬉しいなって思いました。
そうですね、やはり区から助成しててもやはり説明して初めて知っている方という方がたくさんいらっしゃいますので、講座は他にもやってるんですけれども、その都度ご説明させていただいて、より多くの方に利用して地震対策を進めていただければなと考えております。
そしてラジオをお聞きの方、特にシニア層の方も葛飾 FM ってお聞きの方多いんですけれども、地震に対してこういうとこ特に気にかけた方がいいよっていうところがあれば一つ教えていただけますか。
はい、やはり地震大切なのは事前の備えですので、やはりイメージすることが大切だと思っております。地震が起きたら誰に連絡しなきゃいけない、どういうことを気をつければいけない、どんなリスクがあるというのはあらかじめしていくことで、当日慌てることなく行動できるのかなと思いますので、やっぱりイメージすること、 を大切に日々生活していただいて備えていただければと考えております。
ありがとうございます。やっぱり地震が起きる前、何もない今だからこそ備えとか、いざ起きた時にどうしておくべきかっていうのをイメージしておくことが大切なんですね。
はい、やはり水害と違って地震はいきなり来ますので、もう起きてしまったらもうそこからずっと流れてしまいます。なのでいかに自分を守るか、そういったところを中心にですね、事前の備えを進めていただければと思っております。
ありがとうございます。ここまでは危機管理課の樋口さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
まあね、年を取っていろいろ動けなくなってくることもあるんで、はい、あるいは家族にどうしたら頼れるかとか、
はい、
町の思想とどうやって今日、私マンション暮らしなんだけど、
そうですか。
前はね、やっぱり地、あの一軒家だったんで、はい、地域の人とこう協力することできたんだけど、マンションになるとね、知らない人ばっかりで挨拶ぐらいするんだけど、はい、いわゆるそうなんていうの、
前みたいな、ご近所付き合いみたいな
ないんでね、うんうん、だからマンションで何かあった場合は協力関係っていうのはなかなかできない、助け合うってことはできないと思うんですよね。
なかなか共助が難しいなっていうところですね。
良かったけどね、
うんうん、そうでしたか。
あの171の使い方、うん、分かったから。
あ、ね、実際やられました171。今
やった。
あ、どうでした、難しかったですか。
いや、こういうのがあるのな、うん、あるかな、あるんだっていうのが分かっただけ、
ね。はい、良かったですか。
はい、それは良かったです。
あ、今回参加されてみていかがでしたか。
改めて聞いてみると、自分で考えていたんだけども、やっぱりそうだよなという感じ。一応備蓄とかバッテリーとか一応一通り用意してるんだけど、はい、自分がどこにいるかが問題で、その時にどういう対処はできるのかなっていうのが、改めてこういうの聞いて参考になりますね。
ここまでは葛飾アクティブ .com 主催シニア震災対策講座の様子をお届けしました。当日は非常に多くの方が参加されていました。2時間の講座でしたが、皆さんね、熱心に聞いているのが印象的でした。今回の講座2部制になっていました。第1部は葛飾区危機管理課による首都直下地震と葛飾区の震災対策についてのお話、そして第2部は確かめよう、やってみようと題して、地震が来た時の行動について考えたり、災害伝言ダイヤルを実際に使ってみるという内容でした。まず第1部の首都直下地震と葛飾区の震災対策について、こちらは首都直下地震による葛飾区の被害想定、平時からの備え、葛飾区の補助制度、この3つのテーマごとに解説されました。首都直下地震では液状化、火災、家具転倒による被害が葛飾区では想定されるということ、地震による津波での被害は葛飾区では想定されていないということ、こういったことがね、お話しされました。自分が住んでいる地域での被害想定をあらかじめ知っておくだけで、事前にやっておく対策もね、変わってくるんじゃないかなと思います。またね、安心感もだいぶ違いますよね。そして平時からできる備えについては、避難行動についてあらかじめ考えておきましょうというものでした。葛飾区では区内19地区ごとの防災マップというものがあります。皆さんご覧になったことはありますか。一時的に避難をする避難場所、そして指定避難所、消火栓の場所などなど、災害時に必要な施設っていうのがね、記されています。この防災マップは区役所とかお近くの地区センターでも配布されているそうです。ぜひ防災マップをもらって、近くにどんな施設があるのか、ご自身の目でチェックしてみてくださいね。また地震版在宅避難ガイドの紹介もありました。この在宅避難ガイド、水害版は先月の防災ママでもちょうど紹介したばかりです。今回はね、地震版のご紹介になります。これね、今年の4月に発行されたばかりで、まだまだ新しい資料なんです。知らないよっていう方もね、まだいるんじゃないかなと思います。在宅避難判断のポイントとか、備蓄品のリスト、あと在宅避難のメリットデメリットっていうのも紹介されています。在宅避難を検討されている方はぜひチェックしていただきたい資料だなと思いました。こちらはですね、葛飾区のホームページで公開されています。 葛飾区スペース在宅避難ガイドとかで検索していただくと地震版水害版それぞれ出てくるかと思います。それぞれね、もちろんあの地震の時と水害の時と在宅避難にするポイントっていうのも変わってくるかと思いますので、ぜひ両方とも目を通してほしいなと思っています。そして区の補助制度、葛飾区では耐震化や転倒防止器具などの補助制度というのがあります。今回はねシニア向けの震災対策講座だったので満65歳以上を対象とした補助制度をね中心とした紹介でした。家具転倒防止器具の設置とか、あとガラス飛散防止フィルム、感震ブレーカーなどなど、実はあまり知られていない補助制度っていうのがたくさんあります。気になる方はこちらもねぜひ葛飾区のホームページでご確認くださいね。私もね実家の両親が葛飾区住まいで65歳以上なので対象年齢なんですよね。なのでちょっとねガラス飛散防止フィルムとかはねぜひちょっと設置したいなって思いました。今度実家に帰った時にちょっと母と相談して対策しようかななんて今思っています。そして第2部では確かめようやってみようということで災害伝言ダイヤルをみんなで実践してみました。皆さん災害伝言ダイヤルご存知でしょうか。171です。毎月1日と15日は災害伝言ダイヤルの訓練日になっていて、実際に171に発信をして録音再生をすることができます。今回の講座は災害伝言ダイヤルを行うためにあえて15日に設定されたそうです。皆さんねお手元の携帯で実際に171に発信をして録音再生を試していました。皆さんの様子を見ていると初めて知ったっていうような、ね、方も多くいらっしゃるようだったんですけれども、皆さん自動音声に従って簡単にスムーズに作業できたようです。いざね災害が発生した時っていうのは電話とかチャットツールもねなかなかつながりにくくなります。ご家族で一つ共通の電話番号を決めておいて災害伝言ダイヤルで自分の無事や居場所を共有できるようにしておくといいんじゃないかなと思います。ちなみに我が家はですね実家に固定電話があるのでその電話番号に状況を残しておくことにしています。皆さんもぜひ災害伝言ダイヤル活用してみてくださいね。ここまではシニア震災対策講座についてお届けしました。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。また来月7月第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。